水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、うん、僕はこのパートナーシップの真髄だなっていうのを沖縄のヒーラーの普天間直弘先生から教えてもらったんですよね、はい、でそのことをですね、まあ理想の男性像を100点満点だとしたら、はい、普天間先生は30点だったら友達になっていいって言うんですよ。100点満点中で人間のね、人間として100点満点あるとしたら、100点満点中のうち、この人30点だなと思ったら友達になっていいぞって。
赤点とかっていう。
30点あったら友達になっていいぞ。
してるぐらいで。
40点あったら、付き合っていい。
うん、とか言って。
恋人になっていい。
本当ですか？
うん。そして60点になったら、結婚していい。
へ
え。うん。だから今日の名言はですね。はい。60点だったら結婚していい。相手が60点だと思ったら結婚していい。
これは誰の許可の話？結婚していいよ。
60点、この人60点だなと思ったら結婚していい、
うんうん。
で、これって革命、そのパートナーシップの革命が起きるんですよ。
ほうほう。
で、僕たちっていうのは、パートナーシップっていうのは、付き合った時が100点満点で、そっからは減点方式の思考法になっちゃってるんですよ。
うんうんうん。
あ、この人こんなとこもダメ。こんなとこもダメ、こんなとこダメっていう。付き合った時が100点満点で、どんどん減点方式になってって、結婚して、5年も経つと、だいたい30点ぐらいになって、結婚して15年もすると、だいたいマイナス300点ぐらいになってるっていうのが、
止めどない。むしろ、マイナス300までいたあなたは偉いぐらいの。400の差があるってことですよね。100点満点がいくから。
そうそうそう、
広っ。それは、なんか逆に寛大な人の気がしますけど。それは見方の問題ですか。そういうもんだよと。その、期待をしすぎちゃいけないって感じ。
まあ、その結果ね、今3人に1人ぐらいが、うん、まあ離婚しちゃうっていうね。3組に1組ぐらいが、まあ離婚率、うん、日本の場合 35% 前後ぐらいになってるので、うん、35% っていうとね、もう、3組に1組離婚してますから、
うん、
まあ結構ね、離婚される、方が多いのもやっぱり減点、恋が減点方式になっているっていうね、
うんうん、
でもこの普天間先生の考え方って違って、もうパートナーシップっていうのはそもそも60点の相手とお互いに磨き合ってって、最後死ぬ時にあなたと出会えてよかったって言えればいいっていうね、
うんうん、
亡くなるまでに、どちらかが亡くなるまでに、あなたでよかったって言えればいいっていう。で、それって加点方式っていうかね、恋が減点方式から加点方式に変わるって。
うん。ね。なんか、すごくこう、そうだなぁとは思うんですよ。
うん。
でも現実にですよ。
初めましてで会った時から、
うん、
なかなか低いところから行きづらくって、理想があって、
うん、
ワクワクから入るから、
うん、
ね、で、うん、もう何をやってても許せる段階から、
行
かなくなってくるっていう、その、その見定め方の基準ですよね。うん、それは何だろう、自分に対して厳しいんですかね。
そこから、うん、その、まあ、なんていうのかな、それこそ、その、一度ね、まあ、まあ、通常やっぱり100点のところでね、100点から付き合って結婚するケースって多いと思うんだけど、うん、それがね、たとえ30点になっても、そこからが勝負だっていうことだよね。
それどう踏みとどまるか。そう、大体は、なんかこう、うん、架空の理想の、ほわほわっとしてるイメージからいくから余計、うん、そのギャップに急に現実になるんでしょうね。
だから、うん、でも、やっぱり、僕、誰と結婚しても価値観の違いっていうのは、絶対出てくると思うんですよね。
うん、絶対でしょうね。
うん、絶対出てくると思うんですよね。
兄弟ですら同じじゃないようですもんね。
そうですよね。
本当に、同じ環境にいても。
うん。
うんうん
うん。だそこをどうお互いに許し合い、認め合い、そしてお互いに大切にしたいことを、その、お互いに大切にしたいことがみんな違うっていうことを、一人一人、私とあなたの大切にしたいことが違ったんだっていうことに気づき、受け入れ、うん、そしてその大切にしたいことをお互いが大切にできるようなお互いのルール作りをしていくと、
うん、
その関係ってすごく深まっていくと思うんですよね、
うん
うん、
その上で、うん、やっぱり皆さん出会いたいし、
うん、
関わりたいんですけどどうすればいいんですか、うん、
なんですかその上で
そういうのが分かった上で、
うん、
でも出会うとか一歩踏み出すとか、
うん、
なんか相手を理解するなんかタイミングってあんまりないじゃないですか。
うん。あ、まあこの本の中では、うん、例えばその愛するとは愛されるとはっていうのが、うん、やっぱり人によってすごく違うんですよね。なのでそのラブファイブパスワードっていうワークがこの本の中に載っていまして、はいはい、それは恋愛の神様と言われる白鳥真希さんがね、
うん、
提唱していることなんですが、
うん、
その例えばその愛してるっていう表現をね、例えば僕なんかは言葉の人なので、言葉で言ってくれるっていうのが一番嬉しいんですね。
うんうんうん、
で、この本を作ってるときに、編集の稲川さんは、言葉では一切愛情表現ほぼしないらしいんです。一緒にいる時点でそんな言葉なんて言わなくても、好きなのは好きだからこそ一緒にいるわけであり、だから言葉では言いませんっていう人なのね。
うんうんうん。あら。
僕は言葉の人なので、言葉で言われることがすごく大事にしてる人。編集の稲川さんはね、まあ男性だけど、言葉は全然大事じゃない。一緒にいる時点でなんでさせてくれないのっていう人なのね。それ本作ってる中で分かったわけ。
うんうんうん、
白鳥真希さんが、その、例えば、愛してるの表現が人によってみんな違う。だから、うん自分にとって愛するってこういうことです。
うん、
こういうことされるのが愛されてるって感じますっていうのを深掘りしていくのね。自分にとって愛するとは何だろう。
うん、
自分にとって愛されるとはどういう時に愛されるって感じるだろうっていうのをお互いに、その、深め合うと、あ、全然すれ違ってるっていうのが分かるのが最初の段階。
なるほど。今回、ね、発売の1分彼女の法則にそれが書いてあると。
そう、ラブファイブパスワードって言って、うん、で、白鳥さんの研究だとね、愛してるの表現は大まかに言うと5つあるのね。
うんうんうん。で
それは、その、会うことによって、愛してる、愛されてるっていうのをすごく感じる人。
うん。その
言葉で。
うん。頻度とか、
うん。
時間を取ってくれることが嬉しい。
会うことを何より大事にしてる人、
うんうんうん、
で言葉の表現をすごく 大事にしてる人、うん、ギフト、なんかプレゼントをすごく大事にしてる人、うんうん、困った時に助けてくれるっていうことをすごく大事にしてる人、
うんうん、
スキンシップをすごく大事にしてる人っていう、うん、大枠で言うと愛してるの表現はこの5つがあるのね。会う、言葉、うん、ギフト、助ける、スキンシップ、
うん、
でこれがどう、これの1から5の優先順位を、うん、あの、会うを大事にしてる人はこういう人だよとか、
うんうん、
言葉は、大事にしてる人はこういう人だよっていう例が書いてあるんだけど、それで自分は、あ、自分の優先順位はこうだなっていう、5つのね、パスワードの優先順位で、番号をつけるのね。
うん、
で、そうすると、相手もやってもらう、このワークをやってもらうと、あ、自分と全然違うんだなっていうのが。
わかることがまずでも大事なんです。
まずわかる。うん。
しなくていい。
とか、この人言葉で言ってくれないけど、もう会う時点で、この人にとっては、好きじゃないと会わないから、うん、会うことが、もう言葉の大好きっていうことなんだっていうふうにね。
うん、そうですね。喜ばせようと思って、すごい豪華な、ギフトを内緒で、サプライズって言って、送って喜んでる、ふふと思ってたら、実はその相手の女性は、会ってくれるだけでよかったみたいなのとか、なんかそういうちょっとズレとかですよね。
そうそうそうそう。例えば僕で言ったら、ギフトってすごい優先順位低いんですよ。すごい低いんですよ。だから、僕に対してって、あんまりギフトって聞かないんですよ。僕自身がギフト、優先順位が低いから、僕自身そんなにギフトをもらって、すっごい嬉しいっていう感じでもないんですよ。
これは急にみんなこれから手ぶらになりますね。
そう。手ぶらでいいの、本当に。本当に手ぶらでよくて。なんか楽しかったって言ってくれた方が全然いいっていうかね。ああ、楽しかったって言ってくれた方が、全然あんまりギフトいらないタイプなんですよ。
スキンシップも別に、ベタベタされることよりも、言葉でいいと。
あ、僕は、付き合った時はやっぱり言葉とスキンシップなんですよ。で、助けてほしいっていうのはあんま思わないから、困った時に助けてほしいっていうのは別にそこはそう思ってるわけじゃないので、まあ、僕の場合言葉とスキンシップが、すごく大事なんですね。で、でもやっぱり相手によってはスキンシップそんなに重要じゃないっていう人もいるじゃないですか。
うんうんうん、
でもそれを分かることで、お互いに、じゃあ、なんていうのかな、分かり合って、で、お互いが望むような形で、できる、無理するのはね、そんなに続かないけど、分かったことで寄り添える部分もあるじゃないですか。
うんうん、
例えば、うちの神さんなんかは、僕は助けてもらうっていうことをそんなに重要視してないけど、神さんは、困ってる時に助けてもらうっていうのが、やっぱりすごく優先順位がうちの神さんの場合高いんですよね。
うんうん、
だから神さんがなんか頼んでくるっていう時は、そんなに多くないんだけど、
うんうん、
多くないだけになんかこれをやってほしいって言ってきた時はもう一番最優先でそれを仕事をすぐ辞めて、それをやるようにしてるよね。
うんうん、素晴らしい。
で、それは僕にとってそんななんか、例えば、息子のね、携帯、うん、iPhone、ちょっと、新しいの買えるから、Apple のお店行けないみたいな、
うん、
いや、それ今、締め切りで忙しいからっていうふうには一切言わないで、
うん、
そんなに頼んでくることってないけど、
うん、
で、しょっちゅうね、頼んでくるんだったらあれだけど、
うん、
断りたくなることもあるだろうけど、
うん、
そんなに頼んでこないし、
うん、
頼んできたやつは、すごい、神さんにとってはやってほしい、俺にやってほしいことなんですよ。優先順位高いんですよ、そこ。だから、そこは分かってるから、
うん、
神さんが頼んできたときは、これ切って封筒出してきて、とかっていうのも、うん、これ、手紙、ポスト出してきてっていうのも含めて、もう最優先する。
困ってるレベル。お使いも入ってくるんです。
お使いも入る。でも、お使いもそんなに頼まれないから。
なるほど。
言ってきたやつは、どんなに、いや、俺もう締め切りだからって言わないようにしてる。
ああ、素晴らしい。 まあ、だから普段は、大丈夫だからっていう、信頼関係であって、本当に困った時の支えにしてる人こそ、大事な人だって考えですよね。
そう、神さんは言葉とかは優先順位すごく低くて、うん、会うっていうのもそんなに高くなくて、ギフトっていうのもそんなに高くなくて、その、困った時に助けてほしいっていうのがすごい優先順位が高いのね。
その石井さんにとったら言葉が優先順位だから、その奥さんにめちゃめちゃ言葉を言ってた可能性があるっていう、その気づくまでの時間はありますね。
そう、気づくまでの。でもさ、こういうのが、解き明かしてくれてるからね、この本で。そういうのを解き明かしてくれてるから、こういうのをやると、早いと思うよね。
今の話を聞いてても思うのが、自分だけの要望ではないことが実は大事なわけですよね。相手を知って、相手のにも応えれる人になるっていうか、やっぱり自分基準でしか自分だから見えないけど、意外と人は違うんだなっていうのがわかる。
違うんですよね。ねえ、だから相手が、相手が何を大切にしていて、で、それを、まず知るっていうことがすごく大きい一歩だし、それをお互いが違うから、お互いに大切にしてることを、大切にし合えるっていうのを、そうするとね、なんか、例えば僕が水筒をね、忘れて打ち合わせなんか行くとき、水筒忘れたって連絡すると、神さんがその走って届けてくれたりね、まあ、自転車で乗って汗かいて、もう大至急届けてくれたりするんだけど、僕にとって打ち合わせするとき、マイコーヒーを飲むっていうのはすごく大事なので、実は水筒忘れるって僕にとってすっごい大事なことなのね。で、それがもう神さんもわかってくれてるから、その、水筒忘れたっていうので、すごいスピードで届けてくれるっていう、まあ、僕が大事にしてることを分かってくれた上で、まあ、大事にしてくれてるんだよね。で、それって時間が経てば経つほど、こういうところが分かってると、どんどんどんどん、その、一緒にいて楽な関係ができるんだよね。だから時間が味方になるか、時間が敵になるかっていうのを、すごく、分かれちゃうよね。
自分が、軟化していくこともあるんですか？石井さん自身もそっちに近づいていったりもするんですか？それは違うんですね。価値は価値だから。
近づいていくっていうか、まあ、その近づ、まあ、ある意味そのね、神さんが助けてほしいっていうのを大事にしてるって分かれば、それは、優先するようにするから、まあ、歩み寄ってはいるよね。
それで石井さんの優先順位が変わるわけではなくて、やっぱり言葉。
そうそうそう。僕の、でも相手はね、その、ある意味、その、諦めなきゃいけない部分も出るし、でもそもそも諦めるっていう言葉の語源が明らかに眺めるっていうね。それが諦めるの語源だから、明らかに眺めた結果、この人はこういう人なんだって、お互いに受け入れ、認める。例えば僕なんかは、夢中になっちゃうと、もうそればっかりになっちゃうので、頭が。ほとんど人の話を聞いていないっていうのをね。それは、神さんも、そういう僕を分かってくれたっていうね。この人今何言っても、話聞いてないな、っていうのが。
日常で当たり前にある状況なんですね。
ある意味、明らかに眺めた結果、諦める部分もあるし、もうあるよね。
本当に分かりやすいんでしょうね。全く聞いてないなって。返事はしてるけど、ほら、みたいな、それで。
そうが立つ。こういう人だっていう。
それが諦める。
うん。
いい言葉ですね。
明らかに眺める。明らかに眺めた結果、お互いにどうしていきたいかっていうことだよね。
いいですね。なんか、こういうことを、今回出た、今日から、本屋さん並ぶという、ね。
今日からか。
1分彼女の法則。もう出てるのかもしれませんが、この辺は本屋さん行ってみてくださいなんですけど。
彼女の。まあ、ね、11月、正式発売は11月11日。
はい。
全国書店発売っていうことで、ね。まあ、早いところは11月9日から本屋さんに、 並ぶんじゃないかと言われてますが。
うん、だからこれを持つことで、うん、さらに本当にコミュニケーションであり、
うん、
人となんか付き合うコツが書いてあるってことですね、うん、今みたい、
まあ。いろんな角度から書いてあるし、でも、うん、一番の大元のコンセプトは、予祝っていうか、うん、その、ときめく未来から逆回転させていこうっていう。阿弥陀寺って、
うん、
阿弥陀寺でね、例えば10個選ばなきゃ、10個あって、一つだけ大吉の未来につながってるとしたら、うん、その、もう逆回転させて、大吉の未来から阿弥陀くじを逆に辿っていきましょうっていうのが逆回転の法則。
ああ、ゲーム的には成り立たない。
そう、ときめきの未来から、だからその、前回伝えたね、この本はオープニングどうやって、うん、なんて書いてあるかというと、
うん、
私の未来はどうなるんだろうと思うのではなく、うん、あなたはどうしたいのかということなんです。うんうん、どうしたいのかっていう未来から、うん、逆回転させていく。
うん。石井さんのお話をこうやって伺っていると、これを何回も何回も植え付けていくことによって、見方とか、物の見方だったり、周りへの意識とか、自分の気持ち、認識が変わって、はい、人生が変わっていく。相手も変わる。パートナーシップもどんどん変わる。なんか、そんな気はしますね。なんか、いい意味で。いい意味で、本当に。なんか、ねえ、どうしたいの、うん、と。そこに正直になるっていうのかな。
うん。
うん、
そうですね。なんか、あとは、なんていうのかな。まあ、一番はね、やっぱり相手に対しての、これはまあ別にパートナーだけじゃないの、ないと思うんですけど、本当に、相手に対しての感謝の思いが出たらもう世界は変わるでしょうね。でも感謝っていうのはね、頭でできるものではないので、まあ僕の場合は、ある時、まあこれもね、結婚して十何年してようやく、結婚して20年かな。20年ぐらいしてようやく気づいたことですけど、うん、作家の僕にとっては、価値観が、
うん、
ま、合う人っていうのは、要は目の前にいる人なんだよね。でも、人間って背中側には目がないから、自分の後ろにいる人って見えないんだよね。
うん、
で、後ろにいる人っていうのは、まあ、価値観が違う人なんだよね。
うん、
で、価値観の違う人に、メッセージが届かないと、本ってやっぱり10万部超えてこないんですよね。で、10万部超えるには、まず価値観が違う人にもメッセージが届かないといけなくて、で、さらに本を読まない人まで手に取ってくれないと10万部ってなかなか超えないんですよね。で、僕、10万部近く行った本が10冊弱ぐらいあるんですよね。で、それは、価値観が合わなくて本を読まない人がいつも隣にいてくれたからなんですよね。それが神さんだっていうことに気づいたときに、あ、この人でよかったんだっていうのはね、その時に感謝の涙が出てね。だからもちろんもう結婚して25年もいるんでね、もうラブラブかって言われたら全くラブラブじゃないけど、すごく、なんていうのかな、感謝の相手ではあるよね。
うん。ああ、すごい。うん、まあ本読まれるようになったんです。水さんの本は。
いや、神さんはもう僕の本に限らず、誰かの本を読むっていうことが一切ないですから。漫画は読みますけどね。
むしろ素晴らしいですね。
だから、そういう相手がね、神さんのような人にメッセージが届いたらベストセラーになるっていうのが、分かりやすい形で、近くにいるんだよね。そのおかげで、すごく、やっぱり、作家としてね、15年もやってると、やっぱり、僕のメッセージが好きだっていう人が、 周りにそういう人ばっかりになっちゃっていくから、うんうん、逆に一番近いところに本も読まずに僕の価値観と全く違うっていう人がね、いてくれるっていうのは僕、作家の僕にとってはすごいギフトだったなっていうのを、うん、もうそれが気づいた時はね、まあそれはまなゆいっていうワークをやってる時に気づいたんだけど、うん、もう涙が止まらなくなってね。
無意識にその人を選んでた可能性もあり、
うん、
うん、
だから、その、なんていうのかな。で、そもそもね、僕はなんでその心理学とか、
うん、
カウンセラーになったりとか、その、資格取ったり、本読んだり、セミナーに行くようになったかって言ったら、神さんと仲が悪すぎて、どうしたら仲良くなれるんだろうっていうところから学びがすごい進んで、気づいたら本が55冊ぐらい書けていたっていうね。そもそも作家になれたのは神さんのおかげじゃないかっていうところもね、あって、そういう意味では、その、パートナーっていうのは、その、魂のパートナーだから、うん、いいことばっかりじゃないことも含めて、良し悪し含めて、すごい魂が磨かれる相手だよね。
うん、究極に追い込まれたおかげで、うん、
だから心はときめかないかもしれないけど、魂のときめきには絶対的に大事な相手だよね。そんなね、で結果としてね、離婚するっていう、もういやーなんかそう、もう離婚しちゃってっていう人もいるけど、僕は離婚することもね全然悪いことだと思ってないから。神様との対話っていうね、世界でベストセラーになった神様のメッセージをね、届けてくれてる人も7回離婚してるそうですからね。で僕、神様と対話してる前に、奥さんと対話した方が良かったんじゃないですかねってある方に言ったの。そしたら、翡翠さん、それは違いますよって言われて、学びが進んだ結果ね、関係性が卒業するっていうこともあるから、そういうこともあるんですよってね。
うん、
だから学びが進んだ結果、離婚っていう形になるっていうこともあるんですよって、ね、教えてくれてね、うん。僕はこっそり、神様と対話してる場合じゃなかったんじゃないですかって言ったらね、翡翠さん、それは違いますよって、ね、優しく教えてくれた先生がいましたけどね。
なんか、うまいって感じですね。
そうそう。
お互いもっと知り合う時間は必要だったんじゃないですか。
そうそう。神様と対話してる場合じゃなかったんじゃないかな、神との対話の人って。
しかも7回ってのは懲りてない感じが。同じ時間を辿ってるってことですよね。まあ、言い方が卒業。
うん、卒業でも、学びが深まった結果、その関係を卒業するっていうことでね。学びが深まれば深まるほど卒業も早まるわけですから。そういうこともあるんですよって。あ、確かにと思ってね。だからその物語っていう目で、僕は最近人生は物語として見るっていうのをね、すごく進めてるんだけど、物語として見た場合は、いい悪いっていう物差しがなくなっちゃうんだよね。
うんう
ん、だから映画って伝えたいテーマを伝えるために、いいことも悪いことも両方起きるのが映画なんだよね。物語の。その物語っていうのは、いいことも起きて悪いことも起きて、結果として伝えたいテーマが、学びたいテーマが体験できるっていうのが物語ですから。
うん、ね、安心して、いろんな体験してください。いやなんか今回のね、11月11日発売になる、まあ今日あたりから本屋さんに並んでるだろうという。またより詳しく教えてもらいましたが、ねえ、水さんの、また違う入り口から入り、でも大事なことを皆さんに届けていただく、嬉しい本が誕生しましたね。
そう、1分、ね、1分彼女の法則ってなんで1分彼女なんだろうってね、思うと思うんだけど、これもね、ヨシクの、ヨシクっていうね、日本古来の、願いの叶え方の、未来を先取りするっていう考え方から出てきた、その、一分彼女っていう、うん、まあ、こう一分彼女っていうあるゲームをね、この本の中で推奨してるんですが、はい、まあ、そこから取ったタイトルですね。うん、
ですね。しかも一分彼女バージョンは、いろんな漫画バージョンとかでも
う、そうそうそう。
そう思ったら、はいはい、より気軽に 読んでくださいって感じです。
そうそうそう、これ、うん、一分彼女の法則っていうのをね、タイトルにするっていうのはある意味チャレンジだったんだけど、やっぱりキャッチーというか、社会現象を今回ね、社会現象を目指すっていうことでね、
お、
なんかこういうドラマがあるといいなっていうね。
お、
あ、1分彼女の、そう
ですよね、ドラマか、
そう、一分彼女っていうドラマはできない。で、その一分彼女っていうドラマで、予宿っていうことをね、なんか楽しく学べるようなドラマができないかなっていうような願いを込めて、うん、たっぺんのね、漫画を、一分彼女の漫画を、うん、この本のトップバッターに持ってきてるっていうのは、そういう願いもあったんですね。
ね、そうですよね。帯にまで漫画のキャラがこう出てますからね。もう、うん、テレビドラマ制作のプロデューサーの皆様、どうぞ。知り合いにある方はこれをそっと渡してもらう。
予宿っていう概念をなんか楽しく伝えるドラマってあったら、うん、もう一気に予宿王国、もともとね、予宿って祝福を予定するっていうね、うん、書いて予宿っていう、この文化、うん、古来日本の文化ですから、これが、その、なんかちょっとしたきっかけがあれば、もう一回、僕らの遺伝子には刻まれている、僕らのね、先輩、諸先輩の、日本人のね、諸先輩の人たちの祝う文化を僕らも引き継いでるわけなので、きっかけさえあれば、表面的に浮上しやすい、はずなんですよね。
うんうんうん。そこの大事な部分を改めてね、試してみて、いろんな結果とか、結婚しましたとかいうのが、2、3ヶ月後にすぐ出るんじゃないですか。あら。
ねえ、ね、あ、出るでしょうね。もちろん出るでしょうね。
うわー、そう、こういうことを話してるだけで、ね、やっぱ気分は明るくなりますしね。
うん。
ねえ、まさに祝いが広がっていく。そんなための。
ね、すごく。
ね、
ちょっと森、ちょっとね、も、まあ、唯一反省は、ちょっとね、いろんなことを盛り込みすぎたっていうね、サービス精神が、サービス精神ありすぎだなっていうのは、ちょっと熱くなってるからね、本がね。
もう出ちゃってますけど。今反省しても切り取れず。
ちょっとね、ちょっといろいろ、盛りだくさんに入れすぎちゃってるっていうのもあるけどね。
お得です。
お得にはなってますね。
そうですね。でまた皆さんの反省、今番組を聞いてね、結構YouTube だったりポッドキャストだったりでアップさせていただいて、そこに感想が今来るんですよ、皆さん。お、
嬉しいですね。
リアルに、はい、
嬉しいですね。
ぜひまたいただけたら嬉しいです。ここで皆さんにも紹介していきたいと思いますので、
はい、
それ彼女の法則、今日あたりから本屋さんに並んでいきます。11月11日発売です。
ありがとうございます。
ください。ありがとうございました。
ありがとう。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れ愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。そのままの